第一歴代史の17章一節から14節、はじめに一節と二節をお読みいたします。ダビデが自分の家に住んでいた時、ダビデは預言者ナタンに言った。ご覧のようにこの私が杉材の家に住んでいるのに、主の契約の箱は天幕の下にあります。するとナタンはダビデに言った。あなたの心にあることを皆行いなさい。神があなたと共におられるのですから。アーメン。それではお祈りをいたします。私たちの家を建ててくださる主よ、あなたを褒めたたえます。あなたは私たちの家を絶やさぬ責任のあるお方、あなたこそ我を立ててくださるお方です。主よ、どうか今この時あなたが私たちに必要な御言葉を与えてください。語るしもべを整え、また預かる人々を整えて、御霊が主教会に語れと言われるその御霊の呼び声によく耳を傾け、聞いたならばそれに従う、それによって命を得ていく私たちでありますように、この時を祝福してください。これからのすべてをあなたに期待して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ダビデがいよいよその契約の箱をこのエルサレムに運び入れた。ただしその時はまだ神殿は建てられておりませんでした。昔ながらのその契約の箱はずっと天幕の中にありました。出エジプト記において主が定められたその神の契約の箱、それは天幕の中に収めなさいということで、その天幕は移動式の、担いで、その契約の箱を担いで、運び、また、それを入れるための幕屋も、また、もろもろ皮や、また、木や、そうしたもので、解体したり、あるいは組み立てたり、そういうことが想定して作られたものでしたけれども、ダビデは自分が、この王国の中においてしっかりと確立して栄えて杉材の家に住むことができるようになった。で、そこでダビデはですね、この自分がとてもリッチになって、それで 王として素晴らしい快適なお家に住むことができるようになった。で、それに引き換え主の箱は相変わらず昔からのまんまだということで、どうだろうか、そういう、思いが湧き起こって、で、預言者ナタンに呼び寄せて、そのことを言ったんですね。で、ナタンは、あなたの心にあることを皆行いなさい。神があなたと共におられるのですから、神様が共におられるわけですから、あなたが願うことを、行いなさい、言うんですけど、しかしですね、主からの、ストップと言いますか、それが、かかります、三節以降です。その世のことである、次のような神の言葉がナタンにあった。言って私のしもべダビデに言え、主はこう仰せられる。あなたは私のために住む家を建ててはならない。私はイスラエルを導き上った日以来、今日まで家に住んだことはなく、天幕から天幕に、幕屋から幕屋にいた。私が全イスラエルと歩んできたどんなところででも、私の民を牧せよと私が命じたイスラエルの裁きつかさの一人にでも、なぜあなた方は私のために杉材の家を建てなかったのかと一度でも言ったことがあろうか。アメン。で、主はですね、主の答えはダビデに対しては、あなたは私のために住む家を建ててはならないというのが答えでした。で、ダビデとしては、主の家を建てよう、自分は、もうこれからの財力も得た、人民も得た、 で、それで、ね、主のために何か立派な、ね、ものを建てたい、ね、その願いは起こされたんですけども、しかし、主の側は、ね、あなたは私の家を建てたならない。ね、これどういうことか。果たして主は何か、こういう人間が建てたお宮に住むものなのか、ね、そうではないんですね。ちょっと使徒行伝の方のステパノの説教を見てみたいんですけども、使徒行伝の、7章で、この使徒行伝の7章にステパノの素晴らしい説教があるんですけども、彼はこの説教をした直後に石打ちで殺されてしまいます、ね、命がけの説教、それは、ね、聖霊に促されるものでした。このそもそもなんでステファノが、ね、説教するのか、いやこれ説教の場ではなく裁判の尋問の場なんですね。使徒行伝6章の、13節から15節のところに、まあ、その始まりが書いてあるんですけども、使徒の6章の13節から15節、そして偽りの証人を太刀を立ててこう言わせた。この人はこの聖なるところと律法とに逆らう言葉を語るのをやめません。あのナザレ人イエスはこの聖なるところを壊し、モーセが私たちに伝えた慣例を変えてしまうと彼が言うのを私たちは聞きました。議会で席についていた人々は皆ステパノに目を注いだ。すると彼の顔は見つかりの顔のように見えた。でステパノはこの、ね、裁判の時においてどういう罪状で、ね、まあ、告訴されたか、この聖なるところと律法を、ね、に逆らうことを語るのをやめません、ね、この神殿を、ね、壊し、ね、この聖なるところを壊して、でそれで慣例を変えてしまうということによって訴えられました。要するに神殿です、ね、ダビデは、またダビデは神殿を建てたい、ね、神の家を建てたいと思った。ところがステパノの説教はですね、そのダビデのところ、使徒行伝7章46節から49節、使徒7章の46から50節までですね。ダビデは神の前に恵みをいただき、ヤコブの神のために見住まいを得たいと願い求めました。けれども神のために家を建てたのはソロモンでした。しかし意図高き方は手で作った家にはお住みになりません。預言者が語っている通りです。主は言われる。天は私の王座、地は私の足の足台である。あなた方はどのような家を私のために建てようとするのか。私の休むところとはどこか。私の手がこれらのものを皆作ったのではないか。アメン。ダビデは、ね、神様のために、ね、見住まいを得たいと願い求めましたけど、しかし神様の答えは、一体、ね、人間の手でどうして私の家を、ね、建てることができるだろうか、ね、天は私の王座、地は私の足の足台である、ね、要するにですね、ダビデは杉材の家に住みました。杉材を、ね、建てた、まあ、その木をカットしたのは、ね、木こりであり、またそれを加工したのは大工です。組み立てたのも大工、ね、人間の手で作った家にダビデは住みました。ダビデは、ね、自分はこんな、ね、杉材というリッチな家に住んで快適な思いをしている、ね、主にも快適な思いになってもらいたい、ね、その思いは、ね、志は良かったんですけど、しかし、ね、それはちょっとお門違いなことですよ、ね、何せそういった杉を育てたのも主、そのように、ね、その大工とか木工とか、ね、また木こりにその技を与えたのも主。天は私の、ね、王座、地は私の足台である、ね、ですから神様がこの天地を作られた、ね、ベレシート、バラー、ね、7月に、習いましたね。ベレシート、ね、創世記のことについて、日本公演で学びましたけれども、そのベレシートの中に、ね、ベイト、ね、家があり、そしてバラ、ね、創造がありました。神様はこの全宇宙というベイト、ね、 家を作られたんです。でさらにですね、このダビデ契約の方において、私はあなたのために家を建てるって、ダビデは神様のために家を建てたいと願ったんですけど、しかし神様の答えは、あなたは家を建ててはならないって、逆だ、私があなたのために一つの家を建てるのだって、ね、そういうふうに神様はおっしゃったんです、ね。続いて歴代史の方に戻るんですけども、歴代史の、何節からですね、第一歴代史17章の何節から、今私のしもべダビデにこう言え、万軍の主はこう仰せられる、私はあなたを羊の群れを追う牧場から取り、私の民イスラエルの君主とした、ね、ですからダビデが自分で偉くなったのではない、ね、主が、ね、あなたはもともと羊飼いの、ね、うちの一人だった、ね、羊飼いの少年だった、そこから私が取ってあなたをイスラエルの君主として、ね、このような杉材の家を、ね、建てるようなものに、そしてその部下も数多くした、私があなたを取り上げたんだよ、ね、あなたが、ね、偉くなって私の家を建てるんではない、私があなたを偉くしたのだ、ね、私があなたのためにその、ね、杉材を育てさせて、また、ね、大工や木工や、ね、まあ、木こり、ね、そうしたものを手に技を与えたのだ、ね、さらに、ね、8節から、そしてあなたがどこに行ってもあなたと共におり、あなたの前であなたのすべての敵を立ち滅ぼした、私は地上の大いなる者の名に等しい名をあなたに与える、私が私の民イスラエルのために一つの場所を定め、民を住み着かせ、民がそのところに住むならもはや民は恐れおののくことはない、不正な者たちも初めの頃のように重ねて民を押さえつけることはない、それは私が私の民イスラエルの上に裁き司を任命した頃のことである、私はあなたのすべての敵を屈服させる、私はあなたに告げる、主があなたのために一つの家を建てる、アメン、ね、主があなたのために一つの家を建てる、ですから家を建てさせ、そしてその家を確固たるものとする、それは主である、主は言われます。主はこのダビデに対して、ね、もうすべての敵を立ち滅ぼした、そして地上の大いなるものの名に等しい名を、ね、ダビデあなたに与える、ダビデにこの時言われました、ね、事実その後ダビデの名前、大いなるものとされました、ね、ダビデが死んだ後、もうそのあとずっとイスラエル王国が存続していく中で、もう常に、ね、ダビデ 王国の、ね、家、それはずっと語り継げられており、また現在においても、ね、あのイスラエルの国旗ダビデの星ですね、もうダビデこの、ね、ダビデの家が、ね、ずっと存続していきますというこの神様のそのダビデ契約、これがもうずっと後に至るまでも続いているんです。ダビデの家を、ね、決してそれを滅ぼすことをしない、永遠に立てていく、まあ、ダビデのそのための家、それは主が建てる、主があなたのために一つの家を建てる、ね、ここ家バイトというヘブライ語、ね、ベイトに、変わってバイト、ね、これ、一つの家、ね、単数形なんですね、ですから単数形の家です。で確かにこの家、ね、神殿のことを指して、いるでしょう、ね、この、ね、ダビデの後に生まれる、ね、子孫が建てる、ね、神殿のことを指しているんですけど、しかしですね、神様のご計画、それはもっともっと遠大なんです。11節から、あなたの日数が満ち、あなたがあなたの先祖たちのもとに行くようになるなら、私はあなたの息子の中からあなたの世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私のために一つの家を建て、私はその王座を常しえまでも固く建てる。私は彼にとって父となり、彼は私にとって子となる。 私は私の恵みをあなたの先にいたものから取り去ったが、私の恵みをそのように彼から取り去ることはない。私は彼を私の家と私の王国の中に常しえまでも立たせる。彼の王座は常しえまでも固く立つ。アメン。で、ここでおいて神様はですね、ダビデのその、ね、息子たちの中から、ね、世継ぎの子からを、ね、あなたに起こし、彼の王国を確立させるって10節で言われました。で、ここね、私はあなたの息子たちの中から、ね、これが正しい訳です、ね。私はあなたの息子、ね、ここ複数形ですね、息子たちの中から、あなたの世継ぎの子、ね、ここの子、これはですね、単数形です。あなたの世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。ね、で、彼は私のために一つの家を建て。で、これですね、多くの、人々は、ね、この一人の子、彼は、ね、ソロモンのことだ、ね。ダビデからソロモンが生まれて、そしてそのソロモンが、ね、主のための神殿を建てた、ね、ということで、でそれで、ね、まあ、多くの人々は、ね、ソロモン、というふうに、言ってるんですけど、どうも私はですね、この11節から13節の、言葉を、14節までの言葉を見るに、どうもソロモンには、ね、当てはまっていない、というふうに見ております。なぜなら、ね、この子がもしソロモンだと仮定して、ね、話を進めていきますと、まあ、12節、彼は私のために一つの家を建て、ね、ここは確かにソロモン、主のために神殿を建てた、ね、まあ、それは、ね、当てはまるでしょう。で、私はその王座を常しえまでも固く建てる。ここはちょっとクエスチョンなんですね。ソロモンのだとしたら、ね、ソロモンの王座、ね、ずっと固く建てられたか、ね、どうも、ね、違いますね。バビロン捕囚以降、その王座は、ね、一時的に中断されてしまっております。ね、13節から、私は彼にとって父となり、ね、彼は私にとって異なる。私は私の恵みをあなたの先にいたものから取り去ったが、私の恵みをそのように彼から取り去ることはない。ここも、ね、ソロモンに当てはまらないですね。ね、その主の恵みがを、ね、取り去ったが、ね、私の恵みをそのように彼から取り去ることはない。いや、ソロモンから取り上げられてしまいました。ね、ソロモンの、ね、後に、ね、その、出てくる 王様から、もうその王座を、ね、もうあなたのところから、ね、決して私はもう、あなたのところから、ね、王座を確立することはしない、ね、王を継がせない、エホヤキンという王の時代にですね、エルミアの22章の28節から30節によりますと、ね、もうエホヤキン以降、ね、もうあなたのところを王座を継がさない、王座を取り上げてしまったんですね。このソロモンから続く、ね、その代々、ちょっとエレミア書の22章28節から、エレミアの22章28節から、で、このエコムヤ出てくるんですけど、ね、マタイの方ではエホヤキンと出ています。エレミア22章28節から30節。このエコヌヤという人は蔑まれて砕かれる像なのか、それとも誰にも喜ばれない器なのか、なぜ彼とその子孫は投げ捨てられて見も知らぬ国に投げやられるのか。地よ、地よ、地よ、主の言葉を聞け、主はこう仰せられる。この人をこう残さず一生栄えない男と記録せよ。彼の子孫のうち一人もダビデの王座について栄え、再びユダを治める者はいないからだ。ね、もうこのエコヌヤ以降、ね、誰もダビデの王座について、ね、栄えて、ね、ユダの、治める者はいない。今年は主に宣言されてしまった。ね、なぜ？もうソロモン以降ですね、主に対する不従順、ね、また、ね、諸々の 淫行や、ね、姦淫やまた偶像礼拝や、ね、主に対してもう逆らってばっかりいる。でそれでついにその、ね、ソロモン以降続く王座は、ね、もう恵みが取り去られてしまって、このエコネアの代以降王が、ね、一人も出なくなってしまった。でじゃあ主はどうされたか。主はですね、いやダビデの子孫の王座を固く立てるという契約をソロモンではなくイエス・キリストという、ね、単数形の一人の息子から起こされました。ちなみにイエス様はソロモンの血は継いでいないことはね、この間メッセージしましたね。何しろ乙女マリアから生まれたわけですから、ね、ソロモンの血を受け継ぐ夫ヨセフの血は受け継いでないんですね。ヨセフと、ね、マリアが、ね、結婚はしましたけれども、しかし、ね、その、ね、ヨセフの血は受け継いでおりません、ね、乙女だった頃にマリアは身ごもったわけですから。でマリアの系図はルカの3章にあるんですけども、ね、それによると、ね、確かにマリアはダビデの子孫です。しかしダビデの子ナタンの子、ね、そしてそのダビデの子ナタンから続く系図の中にマリアはいるわけですから、ですからソロモンの血はもう全然ついてないんですね。イエス様は本当に、イエス様はこの主のなさることは不思議です。でこの、ですからソロモンではない、ということを、この、ね、一人の子、この一人の子が主のために一つの家を建てる、ね、ということでもイエス様が、ね、主のために一つの家を建てる、そして、ね、彼は、ね、永遠にその恵みを、そのイエス様が建てた家から恵みを取り去られることはない。そして、ね、この第一歴代史の17章14節では、ね、永遠ものなんですね。私は彼を私の家と私の王国の中に常しえまでも立たせる。彼の王座は常しえまでも固く立つ。アメン。ね、まさしく主は、ね、ステパノを通して語られた説教のように、ね、主はですね、人間が建てた家に住むのではない、ね、むしろ、ね、天は私の王座、ね、地は私の足の足台だ、ね、あなたは一体どのような家を建てて、ね、建てようとするのか、むしろそれらのものは全部私が作ったのだ、ね、だから、ね、人間ごときが、ね、神のために家を建てる、それは、ね、それはできないことです。むしろ家を建ててくださるのは主です、ね、確固とした、ね、家を建ててくださり、そしてその中において栄えさせてくださるのは主です、ね、ダビデは、ね、自分が王になって栄えて石材の家に、ね、快適な家に住めるようになった、ね、主はどうだろうか、ね、確かに主に、よくしたいという志、それは、ね、主は受け取りましたけれども、私だよ、ね、あなたの家を建てるのは私ですよ、そして、ね、あなたは私のために家を建てたいと願ったけれども、しかし私があなたの家を建てるんですよ、これ、ね、本当に私たちのスタンスであるべきです。さらにですね、黙示録の21章を開きたいと思います。この黙示録の21章以降の世界、全く、ね、世界が改まります。もう今この世界ではないんです、ね、全てのものは新しくされる、もう以前のものは思い出されることはないんです。そしてその新しく改まった世界においては、ね、その神殿は都の中にないんですね。それはなぜか、この黙示録の21章の、22節から、お読みしていきます。私はこの都の中に神殿を見なかった。それは万物の支配者である神であられる主と子羊とが都の神殿だからである。都にはこれを照らす太陽も月もいらない。というのは神の栄光が都を照らし、子羊が都の明かりだからである。諸国の民が都の光によって歩み、地の王たちはその栄光を携えて都に来る。 都の門は一日中決して閉じることがない。そこには夜がないからである。こうして人々は諸国の民の栄光と誉れとをそこに携えてくる。しかし全て汚れた者や憎むべきことと偽り等を行う者は決して都に入れない。子羊の命の書に名が書かれてある者だけが入ることができる。アメン。ね、この都には神殿がないんです。なぜなら、ね、万物の支配者である神であられる主と子羊とが都の神殿だからである、ね、ですから、ね、これ到底人間が建てるものではないんですね。何しろ主ご自身が、そして御子なるキリスト子羊が都の神殿なんです、ね、ダビデは、ね、自分で、ね、神殿を建てようと、ね思いましたけれども、神殿は建ててはならない。ダビデは確かに神殿の準備をし、そしてダビデの子ソロモンが神殿を建築しました。しかしその神殿は、ね、誠の神殿ではないんですね。誠の神殿は主ご自身であり子羊キリストです。そして逆にこの、ね、都の方に 王たちが、ね、王国が、ね、人々が、ね、ダビデのような王がこの都の方に、ね、栄光を携えてくるんですね。そして栄光と誉れと携えて神様にお捧げするんですね。栄光だから人間ごときが神様のために、ね、宮を建てようとか、あるいは神様のために何か良いことをしよう、ね、人間の建築や人間の知恵、人間の匠の技ではない。主が与えてくださる材料、主が与えてくださる匠の技、主が与えてくださる知恵によって人はようやく存続している存在に過ぎないんだ、ね、ということなんです。だから私たちが、ね、ミニストリーを立て上げようとしたり、あるいはビジネスを持って主を褒めたたえよう、ね、そのようなことにおいても主が与えてくださる知恵、ね、主が与えてくださるもの、お金、ね、それによって人は、ね、主の栄光を捧げるためのお手伝いはできても、ね、人間の立て上げは、ね、それはできない。しかもですね、わざわざ人間の手に、ね、お手伝いができるように、ね、もう本当にさせるんですね。母親がね、もうほんの、ね、やっと立つことのできるようになった子供に、ね、これこれのことをしてごらんって、ね、で子供が何かを作ったりすると、ね、もう全部母親が手取り足取り、してくれて、それででも子供がそれを作り上げると、ああよくやったねって ね子供はあたかも自分の手で全てやったかのように思い込むんですけれども、結局手取り足取りのおかげなんですね、母親の。それと同じように私たちがミニストリー、ビジネス何かすることにおいても、それ神様の手取り足取りがあるからこそできることであって、ね、それ人間が自ら、ね、独り立ちしてできるものではないんです。ダビデは、ね、確かに主のために家を建てたい、ね、主のためにという志は、ね、それは、ね、尊いものとして神様を受け取ってくださいましたけれども、しかし家を建てるのは私だよ、ね、そういうふうにおっしゃいました。どうか皆さんも、ね、ビジネスにおいて、ミニストリーにおいて、諸々の、ね、ことにおいて、主ご自身が、ね、手取り足取りしてくださることにお委ねして、そして主が成してくださることをそれに委ねて、そして主のための働きを成していく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ賛美いたします。あなたは私たちのために素晴らしいことを成してくださいました。この天を作り、地を定め、そしてすべてのものをブレシーとバラーしてくださいました。この宇宙という大きな家を作られたなしをあなたです。私たちがあなたのために家を建てるのではなく、あなたが私たちのために家を建ててくださり、あなたは常に私たちを見守ってくださいました。出エジプトの時代、幕屋として移動式のその幕屋にあなたが宿られて、そしてイスラエルを常に荒野で40年導かれたがごとく、私たちをも本当に私たちが行くところ行くところ、どこに行っても、どこの地方に行っても、どの国に行っても、あなたが常に私たちと共におられる主であられることを感謝いたします。私たちはあなたのために何ができるでしょうか。主よ、本当にあなたは志をよく心よく受け取ってくださる主であることを感謝します。ただ 物事を備えてくださるのは主よあなたです。どうかあなたの身旨のままに、あなたがこれを成しなさいと言われるその導きのままに我らは歩んでいくものでありますように、どうか我らを導いてください。あなたが今日私たちに必要な恵みの御言葉を語ってくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。イスラエルの王様、あなたの御名を褒めたたえます。あなたは羊飼い、ダビデを羊の群れの中に、あなたは引き上げてくださり、あなたの与えてくださったその王道を通り、イスラエルの王として、またその王宮に住む者として、あなたが油を注いでくださったことを感謝いたします。主よ、あなたのなさる技によって私たちも高められることもあり、また私たちが低くされることもあります。でも主ご自身が私たちと共にいて、私たちが低くされているとするならば、それも幸いであり、主ご自身が私たちを立て上げて、私たちが立て上げられているとしても、それも幸いです。ダビデが羊飼いであった時も、あなたはダビデの主であり、ダビデがイスラエルの王であった時も、あなたはダビデの主でした。主よ、私たちが本当にこのダビデのように低くされている時も、あなたを主とし、あなたを敬うことができますように。またあなたが私たちを引き上げてくださった時も、主よ、あなたの御手の中において、私たちはあなたを私たちの主とし、王としていくことができますように、主よ、あなたが助けてください。ダビデの家に一人のお方を起こしてくださって、そして永遠に褒むべき方、私たちの王、私たちの主、救い主を与えてくださったことを感謝いたします。このイエス様が、イエス様に与えられているその王としてのその意を確かなものとし、すべての王の中の王となられたことを感謝いたします。イエス様が十字架によって完成したその王位は永遠に堅固なものであり、そして主の御名を褒めたたえる栄光であることを感謝いたします。そのイエス様が十字架を通して私たちの住まいを設けてくださり、そしてその十字架を通った者が、また人が建てていない神殿として主ご自身を礼拝することができますように、その啓示録の世界において私たち自身の神殿になってくださったことを感謝いたします。私たちは地上においてもあの十字架を成し遂げてくださったイエス様を私たちの王とします。私たちがこの地上でのそのすべての歩みを終わった後でも、私たちの礼拝となってくださる主ご自身を褒めたたえ、あの御国においても私たちは主の御名を礼拝いたします。あなたの御名は私たちの王だからです。今日もこの御言葉を通して、永遠に朽ちないその御国を、また家々を主ご自身が堅固に建ててくださり、そして父の家に住むところが多いという言葉を 実現してくださったことを心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名に感謝して祈りました。アーメン。